Suzuki。
さあということでジャンヌダルク編第3回なんですけど、まあ、前回はフランスの成り立ちっていうところとあと騎士について話しましたね、
カペ王朝ができてそれが長く続いたよっていう話をしたんですが、はい、このカペ王朝がまあ断絶しちゃう時がついに来るんですね。1328年、300何十年ぐらい続いた上で、まあ、断絶をしてしまうと。で断絶をしてしまった結果ここでお家騒動みたいな感じで起こって、まあ、100年戦争っていうのが始まっちゃうんですね。でちょっとこの経緯についてはもう少し詳しく説明するんでちょっと今から進めていきたいと思うんですけど、まずねこの100年戦争についてなんですが初回も喋ったんだけどずっと戦ってるっていう感じじゃないんだよね100年間。で100年続いたからすげえ戦争だっていうわけでもなく単純に戦ってる兵力数も少ないし継戦能力がお互いないみたいな感じですと、はいはい、で、まあ、学者さんによっては中世史家のニコラ・オッフェンシュタットさんっていう人が言ってるんですけど、うん、100年戦争じゃなくて100年交渉だっていう風に、うん、まあ、言ってんだよね。これどういうことかっていうとその戦闘に費やされた時間よりも休戦協定とかを結んで和平交渉を進めていた期間の方が、ね、まあ、やっぱり長いと、うん、この100年間の中でね、うん、でどちらかというと和平交渉が決裂したりだとか逆に相手に情報をこう引き出そうとした時に、まあ、局地的に戦闘行為を行っていたっていう感じで戦争してたので、
はいはい
はい、実態としてはなんかそんな感じです。
そう、ただねその当時の時代に生きてた農民とか庶民にとっては結構しんどい時代で戦争してる時はさもちろんしんどいじゃん、はい、あの結構混乱してて、で戦争してない時も戦争しない時にその失職したやることがなくなった傭兵の人とかさ、うん、その騎士崩れの人が野党化してさ、うん、その村とかに略奪しに来たりとかするんだよね、
うん
うん、だからその民衆にとっては結構ずっとしんどかったみたいな。
いやっすよね、うん、そう、いやだって100年やから生まれて死ぬまでずっと戦争期間っていうか、
う
ん、
そう、
そう、
そんなね人もいるわけやから。
でこの体験っていうのは後々ジャンヌにすごい関わってくるんですよ。
そうだね、
一回予告しときます、
はいはい、それもちょっと後で詳しく喋りたいと思うんですけれども、これも初回で言いましたけどフランスとイギリスの戦争っていうそのナショナリズム的な感じは全くなくて、フランス王家とイングランド王であり、ノルマンディ公である人との戦いから勃発していくっていうのはもう何度も言いましたね。これはもうこの時代の OS で考えないとあの正確には理解できませんよっていうことです。
国民国家になる前の時代、
国民国家というものが形成される前の時代なので国民国家同士の戦いというのはそもそも存在しない、王家同士の戦いである、ないしは王家と貴族の戦いであるということですね。英仏百年戦争という表現自体が19世紀に作られたものであって、このように当時の人たちは当然だけど思ってないってことですね。
なるほど、
イギリスとフランスが戦っているぞなんて誰も思ってない、し100年間戦っているぞとかも誰も思ってないってこと。
いやそりゃそうですよね、だって100年戦争っていうネーミング自体100年経った後につけられてます、
うん、そうそうそうそう、
で王様につくがどこの領主につくみたいなそういう世界観の中で
そう
お互い対立し合ったり、
う
ん、手を結び合ったりして、してた感
じですね。国のために戦ってるなんて全く思ってないから、こう世界大戦で総力戦してた頃の人たちと戦い方とかも全然違うんだよね。命のかけ方とかもさ、そんな死にたくないしここでっていう戦争ですと、じゃあでもこの戦争がどういうふうに起こっていったかっていうのをもう少しつぶさんに見ていきたいと思うんですけど、カペー朝がですね、まあ、末期にフィリップ4世っていう王様が出てきます、でこのフィリップ4世はまあ在位が1285年から1314年っていうやつなんですけども、この方はですね整った顔立ちのため短霊王と呼ばれていたと。
めっちゃいいあだ名や
ね。
それ
徳藤王っていうハゲ頭王と短霊王ってね、やめてやれよみたいなやめてやって、
もう見た目でつけるのやめてやって、
やめてやって
だってこれ今風に言えたらイケメン王でしょ、イケメンキングでしょ、
イケメン王
めっちゃいいやんイケメンキング、
そうだよね、はい、でこのフィリップ4世にはね男の子供が3人いた、女の子が1人いて合計4人の子供がいた。なので男が3人いてさ、カペー朝だったらさ大丈夫そうじゃん。
そうですね、長男が大体引き継ぐみたいな。
そうです、
あったから、
はい、だし長男が仮に亡くなっちゃっても次男も三男もいるっていうことですから、
ね、
なんとかなりそうなんですけど、 ここからダメになってくるんですよ急に。マジで急にフィリピン4世がダメになるんですよね。
なんでやろ、
はい、まずフィリピン4世が亡くなります、うん、そうすると、まあ、子供が3人いた、うん、その3人の中の長男がルイ10世っていうね、あの名前が全員ほぼ一緒なんで、はい、名前は無視してほしい。
フィリップとかルイとか、
ね、まあ、とにかく、うん、最後ら辺に出てきた王様の長男が王位を継いだんだっていう、その抽象的な理解の仕方しないとずっと混乱するんでね、
はいはいはい、
この人が継いだんだけどルイ10世がね、うん、在位わずか18ヶ月で亡くなっちゃうんですよ、だけどこのルイ10世の妻がね当時妊娠してたんです、
う
ん、はい、で妊娠してるってことは子供が生まれると、うん、男の子が生まれたら、うん、この子に継がせればなんとかなるわけじゃん。
確かに、う
ん、それにまだ次男と三男がいるじゃん、
はい、
究極ね、うん、っていう状態でね、この段階では、
うん、
でまず子供の誕生を待ちましょうってなるんですよね、うんうんうん、なんでその王様いないんだけど、うん、子供が生まれて男の子だったら王様にしましょうということで、はい、生まれたのが男の子だったんです。
おー、よかったよ、
はい、この人をジャン一世と名付けます、
はい、
けど生後5日でもう亡くなっちゃうんですね。悲しいことに、かわいそうだよねこれは、はい、でもうこれで長男とその息子が亡くなっちゃったんでもうしょうがないので、じゃあフィリップ4世の次男であるフィリップ5世が次は王位を継ぎます。しかし彼も在位6年で亡くなっちゃうんですね。しかも彼には跡継ぎがいなかったんですね。はい、その次にですね、うん、もう次男が亡くなって跡継ぎがいませんから、はい、しょうがないので三男のシャルル4世が継ぎます。
これ残りの一人ですよね。
フィリップ4世の最後の男の子ですよね、家庭長 の、はいはい、このフィリップ4世がまあ継いだんですけれども、この彼もなんと跡継ぎを残さないまま在位6年で亡くなっちゃうんですね、これによって王家に残っている直系の相続者が一人もいなくなるっていう状態になります。でめちゃくちゃどうでもいい話なんですけど、
はい、
この最後の三男のシャルル4世は、うん、特等王ってまた呼ばれて、
また
しかもフランスでは短麗王って呼ばれてて、
はい、
この人ナバラっていうなんかスペインの方の土地も持ってて、そこでも王様やってるんですけど、そこでは特等王って呼ばれてるんでダブルで出てきてるから多分ジェイソン・ステイサムみたいな人なんだよねこれ。
そうだね
なるほど、
ブルース・ウィリスみたいな、
あのかっこいいんやか、
うん、かっこいい、
かっこいい、そういう人だね、
そうっていう。
なるほど、
はい、
多分そんなねハゲがめちゃめちゃネガティブなイメージ持ってなかったかもしれない ね、
ないね、これどうなんだろう ね、
まあ、
うね、
だって王様にあだ名つけるぐらいやから
そんな、ね、いやでもヒッチ王とか名前つけてるからさ、イングランドとかだとネガティブでも全然つけるんで、
確かにつけるよね、だけどあれかもね、そのやっぱ権力弱いから多少王様舐めても別に殺されないとか、
そんなことないと思うけどでも中国皇帝も悪い名前つけたりするんで、
確かにそれはそうだね、
幽王とか霊王とかってね、だからやっぱなんかその死んだ王様にはやっていいみたいな文化あるのかもしれないけど、ルッキズムはやめてやれよってなる
よ、見た目はやめてやれ
よ中身でやってあげてほしいなと思ったんですけどね。で3人ともさ妻はいるんですよ、だけど後継ぎは生まれてないんですね、
うん、
これなんでかっていう実は理由がありまして、
あ、へ、
この妻が3人とも浮気してて
お、はい、
それ発覚して軟禁されてたんですよね、この人たちの妻
は。
これねスキャンダルだったらしいんですけど、当時震撼させるフランス王家を、このフィリップ4世の3人の、まあ、当時王子たち、まだ王子フィリップ4世が生きてる時のね妻たちが、うん、一応名前言うね、全然覚えなくていいんだけど、うん、長男のルイの王妃がマルグリット・ド・ブルゴーニュさん、
うん、
ブルゴーニュ公から来たんでしょうね、
うん、
次男フィリップがの妻がジャンヌ・ド・フランシュ・コンテ、
うん、
三男シャルの妻がブランシュ・ド・フランシュ・コンテ、ほぼお名前一緒じゃんみたいな感じ
ある、
同じ家から来たんだろうねこの、
はい
は
い
はい、この3人が揃って浮気というか不倫の疑いで逮捕されちゃう、う
ん、
これはなんかその密かに騎士フィリップ・ドールネさんっていう人と浮気してるみたいな、その長男の妻は、で三男の妻も長男の妻が浮気してる人の弟と浮気してる、不倫をしてる、で真ん中の妻はそれを助けてたらしい、なんか便宜を図ってたと。どこまで正しいか分かんないですけど、まあそのような歴史に残ってます。でこれに対して当時のフィリップ4世まだ生きてますが、非常に厳しい態度を取ったそうで、まあ、頭髪をそり落としてですね、その浮気をした長男と三男の妻の、
はいはい、
でなんか粗末な衣装に変えて、うん、その城に幽閉するみたいなことをしていると。
う
わ、はい、真ん中の妻は、まあ、本人は助けてはいたけど不倫はしてなかったん で、
うん、
で夫も許すって言ってたからなんか間もなく釈放されたらしいんだけど、
うん、
その浮気相手というか不倫相手の人はもう本当にちょっとこう喋れないぐらいひどい刑にされちゃって、
まあね、
超へこむようなやっばい刑に処せられて処刑されたりしてるんですね。
まあ、だって王子様やからね相手が。
この中でフィリップ4世が急死したんですよ、うん、それでルイが継いでってなってるけど、うん、ルイが継いだけどお腹に子供いるけどさ、もはや誰の子かも分かんなかったかもしれないし、
そう、ね、
生まれてすぐ亡くなっちゃったし、ルイも亡くなっちゃうんだけど、新しい子が生まれないじゃん、もうこっから。
そう、ね、
だって妻
幽閉
してんだからさ、はい、これはちょっとでかかったと思う。
それはね、
うん、
なるほど、
3人同時っていうのがねちょっとでかかったっすよね、うん、はい、
まあまあまあまあ、
このようにしてカペイ朝の跡継ぎっていうのがいなくなっちゃったんで、
はい、
でここで誰が継ぐかっていうと、シャルル4世のいとこにあたるフィリップ6世っていうバロア伯の子なんですけどね、
はい、
あの人がバロア朝っていうのを継いでいきます、うん、まあ、いとこなんでほぼほぼ同じ血ですね、
いとこね、
はい、でバロア家が継ぐんだけど、これが100年戦争の火種になるんだよね。なんでかっていうとちょっと複雑ですけど、名前で聞くと超複雑なんだけど、そんな複雑じゃない本当はね、
はいはい、
フィリップ4世の娘っていうことは、うん、3人男の子いて1人女の子いたって言った1人の女の子の方だよね、
はい、
これイザベルさんっていうんですよ、
はい、
もうこの後もイザベル何人も出てくるんであれなんですけど、うん、イザベルさんはイングランド王に嫁いでるわけ。
はいはい、イングランドね、
はい、
はいはい、
ということはですよ、
うん、
イングランド王とイザベルの間に出てきた子っていうのはフィリップ4世の孫じゃん。
直系ですね。
直系の孫になるじゃん。
血を継いでますね完全に。
はい、そうなんですよ、
はいはい、
だけどバロワ家から来たフィリップ6世っつうのは、
はい、
フィリップ4世の直系じゃないじゃん。
いとこやから。
いとこの家だから。だからフィリップ4世の兄弟の多分息子とかなんだよね、
はいはいはい、
だから直系じゃないんだけど、
はい、
めんどくせえことにイングランド王の方はこのあと直系が生まれるんだよね、うん、
ややこしいな。
カペイ朝断絶するんだけど、
うん、
イングランド王の方に直系があって、うん、フランス王の方で耐えちゃうんですよ。
うわ、またそのイングランド王はフランスから出てきたあれでしょ。
まあフランス人なんですね。イングランド王って言ってますけど、
はい、
そしてエドワード3世っていうのはその時の王様なんですけど、フィリップ6世が王様になった時のね、
はい、
あのこういうの苦手な人ずっとハテナだと思います。
いやこれね、
フィリップ6世と4世が同時に出てきてるからさ今、
うん、
でフィリップ5世すぐ死んじゃったからね、
はいはい、
うん、あのあれなんですけど、うん、エドワード3世って言ってるけどフランス人なんです、どっちも。
うわ、ややこしいな、
うん、どっちもフランス人。
まあでもなんか意外と分かった。なんか、
うん、
でイギリス国王の方が実は直系だってことですね。
イギリスの王様のエドワードさんは実は直系で、うん、フランスのバロワ家から出てきたフィリップさんは直系じゃないっていう状態になった時に、うん、このフィリップの方がイングランド王にちょっかい出すんだよね。
あ、
うん、領地取ろうとしたりとか、スコットランドと戦争してたんだけど当時イングランドが、はいはい、そのスコットランドに肩入れとかすんだよね。これにエドワードさんが切れるんですよ。
イギリス国王が、
お前何しとんだと、
はいはい、
フィリップさん君は何してるんですかと、
はい、
このエドワードさんは、うん、超ややこしいんですけど、
うん、
フランス人でカペイ朝の直系でもあり、
はい、
イングランド王としてはフィリップさんと対等で、
はい、
かつノルマンディー公としては、うん、フィリップさんの家臣なんだと。
はいはいはい、
なんかどの側面で見るかで強さ変わるみたいな。
そうね、
で本人がどの側面でこの政治力を発揮していくかを選択するんですよね。
あ、
エドワード3世が選択したのは自分の方が直系だっていう選択をしたんですよ、
ね、なんでまあフランス王フィリップがさちょっかい出してくるもんで、
はい、
いやふざけんなってなって、
はい、
いやお前より俺の方が直系だから、うん、俺がフランス王だろっていう
主張しだすんですよね、
はい、でそれはまあ、本当に思ってたかどうかというよりは宣戦布告したいんですよ。
うん、
これがすごい大事ですね。
はいはいはい
は
い、戦いたい
の、はい、でこれは何も、まあ、繰り返しますけど一番最初から王位を主張してたわけではないんですね。フィリップ6世がエドワードにちょっかいを出したから、はい、当時エドワードはそのスコットランドの征服にすごく苦労していた、
うん、
まあ、ここからもうイギリスが存在してないのはよくわかるよね、
うんうん、
イングランドとスコットランドが戦ってるわけだから、
うんうん、
はい、
そうだよね、
このスコットランドをそのフィリップが公然と支援し始めた
ん
ですよね、
はいはい、
しかもノルマンディー公として持っている土地みたいなものをフランスの中にね、
うんうん、
エドワードが、うん、それをなんか没収しようみたいな動きまでしてくるんで、もともとフランス王の臣下ですっていう態度を取ってたんですけど、臣下じゃありません、僕が王様ですっていう態度に変わった。
なるほどね、うん、まあ自分を守るためにも、うん、
はい、
そういう態度にした
って、ここから100年続くと、
あ、
だらだら、
なるほどなるほど、
はい、
はいはい、
これはでもさ、ここから続くのなんとなくわかるじゃん。なんていうか、もともとさ、ほらノルマンディー公であり、イングランド王であるっていうその矛盾みたいなのが、うん、まさにここで噴出してるよね。
そうね。
そのイングランド王だからこそ彼はカペー朝の直系になれちゃってるわけじゃん、うん、同列の王家だから、
うんうん、
だから妻としてカペー朝の妻をめとってるわけじゃんか。
そうですね。
ね、
う
ん、なんでこういうことが起こるわけだよね。
そうね。
同列なのに進化っていう矛盾みたいなのがここでやっぱり爆発しちゃうわけです。
うん、
そうだね。なんか大企業の子会社の社長が大企業の創業者の血筋で、でも大企業が子会社に買収を仕掛けてきて、創業者の血筋の子会社の社長が切れるっていう感じかもしれないですね。
で創業者側はもう直系はいなくてみたいな。
まあなんか複雑ですけど、
はい、
まあね、
人間らしい、
まあ、起こりそうな問題
だな。起こりそうなやつですよね、うん、はいはいはい。でこの当時のちょっと戦争観について少し解説というか、あの100年戦争に入る前にね、
うん、
ちょっと喋りたいと思うんですけど、ですね、当時っていうのは今まで何度もあらゆるシリーズで言ってきましたし、今回も言ってますが、うん、キリスト教 OS の時代ですね、
うん、
で中世ヨーロッパにおける戦争っていうのは近世以降の世界大戦とか、うん、現代の戦争みたいなものと明確に違うところっていうのがあるんだよね、
うん、
それが両軍が相まみえる海戦みたいなものでは、うん、勝敗を通じて神の意思とかその判断みたいなのが示されるんだっていう考え方があるわけ。
そう、全ての勝敗っていうのは神の審判の結果であるっていう概念もあるっていうことですね。唯一ではないです。
唯一ではない、はい、なんでこれはちょっと想像しづらくなっちゃうかもしれないんだけど、うん、これは非常に重要な観点ではあるんだが、うん、別にこれだけでみんなが判断してるわけではない。
なるほど、
はい、
うん、
これは例えば僕たちで言うと年収とかに置き換えると分かりやすいんだけど、
はいはい、
仕事をするときに年収って超大事なんだが、はい、年収だけで決めてるわけじゃない。
もちろんね。
中には年収だけで決めてる人もいる。
もちろん、うん、
で年収だけで決めてない人もいる、
はい、
みたいな感じで個人的にもグラデーションがあったりするじゃないですか、
うん、
そんな感じで神の意思みたいなのがあるわけだよね、
はいはい、
だから神の意思をめっちゃ大事にしてる人もいる、
うん、
そんなに大事にしてない人もいる、
うん、
けどこの当時のスタンダードとして比較的みんながやっぱり大事にしているものとしてこの神の意思っていうものが勝敗を通じて示されるんだ、だからこそ自分がなぜ戦っているのかっていうことがめちゃくちゃ大事なんだっていうふうになるわけですよね、
うんうんうん、
だからさっきエドワードが、私がフランス王だって言いながら戦い始める、
はい、
なんでそんなめんどくさいことするのか、邪魔されたからムカついたから戦うでいいじゃんって僕たちは思うんだけど、
はい、
そういうことじゃないんですよ。
なるほど。
フランス王である正当性を主張するっていうのは、
うん、
フランス王っていうのはやっぱ神の意思になってるっていう彼らを持ってますんで、
そうね、
どっちが本当にフランス王にふさわしいかっていうのは、うん、最終的には神の意思として示されるんだ、そして戦いに勝ったということは神の意思が自分をフランス王だと言っているんだっていう都合のいい解釈もできる、
うん、そうね。だからなんで戦っているかの理由は神へ対する問いなんですね、
うん、問いというかまあほぼほぼ決まってるんですけどね、彼らの中ではもちろんその政治的な動きっていうのもめっちゃあるんで、めっちゃ決まってはいるんだけれども奥底でやっぱりちゃんとその概念もあるみたいな、人間ってそんなにね単純じゃないから、あらゆる動機で動いてますから、サラディンの時にも言いましたけど一つの動機で動いてないんだよね、ホモサピエンスっていうのは。あらゆる因子によって動いていると僕は解釈してるんですけれども、はい、まあ、それのうちの大きい柱の一つが当時においてはやっぱり神の意思であるってことですよね。
そう、うんうん、だからその勝つっていうファクトがですね、今の我々が考えている以上にめちゃくちゃインパクトがでかくて、勝つことによって善の側に自分たちがあるっていうことが宗教的に証明されることにはなるんですよね。そう、善であるっていうことはこれからの未来も勝つことが神によってすでに決まってるんだとっていう、なんていうかですね、未来の認知に対するなんかレバレッジがめっちゃかかるっていう感じなんですよね。たった一つの勝つっていう、
なるほどね、
イベントによって、
うんうん、なんでこの後ジャンヌ・ダルクが出てきて神の声を聞いたんだと、
うん、
で私が聞いた神の声ではあなた方が勝つべきだと言ってるんだって言いながら出てくるんですよね、
うんう
ん、でそう言われてるこの人たちの気持ちっていうのは、
うん、
あの僕たちはこの話を聞くまで想像できないと思うんだけど、
はい、
ものすごいことなんですよ。それはこのジャンヌが本物かどうかわからないんだが、もし本物だとしたらすごいこと言ってる、
うん、
そして彼女はさ戦争に出てきて勝つからさ、
そう、
勝つってことは正しいってこと、
神様がそう言ってるってことになりますからね、う
んうん、じゃあ神様に守られちゃってるの、うん、超楽しいってなるわけ、
もう無敵じゃんみたいな、
うわーってなるわけ、
そうそう、
はい、だからこそジャンヌもわジャンヌめっちゃ 英雄ってなるわけだよね。
あ、なるほど。
その人たちの中で、はいはい、この神の感覚、神の意思で戦争してる感覚っていうのはすごく大事な要素。
だからその預言者という存在が出てくる余地があって、例えば今の我々ではさ、そのこの試合勝つかもしれんっつって誰かが言って、で実際に勝ったらその人が言ったことはまあたまたま当たったよぐらいしか思わないじゃないですか、うんうんうん、でも当時の人たちがもしある人が事前にこの戦争では勝つよって言って、でそれが本当に勝っちゃったらその人はもう預言者としてこう社会的信頼度が爆上げされるんですよね。
なるほどね。
はい、
なるほど。
百年戦争っていうのはまあ そういう感じでちょっと始まっていくので、うん、今回ちょっと早めに切り上げて、うん、次回百年戦争の前半戦について喋りたいと思います。でジャンヌ・ダルクが出てくるのは後半なんですよ、
うん、
彼女がほぼ収束させるみたいなもんなんで、
はいはい、
後半に出てくるんですけれども、うん、前半についてポイントだけ説明していきたいと思います、
うん、はい、ということで一旦今日はここまでですかね。
はい、
はい、ありがとうございました。
キー・ハイエイ Cool.